清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和21年1月4日、宮中で政治始めの儀式があり、松村も参列した。式が終わってみんなが控え室に戻ってくると、連合軍司令部から非常に重大なディレクティブが出たという。急いで首相官邸に駆けつけると、公職追放指令である。追放条項に該当する大臣が松村を含めて5人いた。彼の場合は昭和20年9月25日以前の大臣であること、玉山政治会の政調会長、大日本政治会幹事長の役職など 7,8 条が該当していた。515事件で政党内閣は崩壊し、挙国一致内閣に移った。日華事変が始まると、軍部から非常時局を乗り切るために政党解消の声が出た。社会大衆党がいち早く解党、政友会の久原派、中島派、そして国民同盟と相次いで解党した。その中で町田忠次を総裁とする民政党は、軍と政党とが連携して難局を切り抜けることを挙げて解党論に反対した。しかし近衛内閣ができて新体制旋風が吹きまくると、地方の民政党支部が解党を要求してきた。民政党の内部でも永井隆太郎や三木武吉が最終のバスに乗り遅れるなと、44名の議員を動かして脱党し、新体制に走った。民政党は涙を飲んで解党した。昭和17年、玉山政治会が結成され、松村は政調会長となった。仕方なく入れられた玉山政治会なので、松村は政調会長になっても批判的である。昭和19年の春、朝日新聞社主催の国内体制をどうするかという座談会が持たれた。出席した松村は一国一党反対論を述べた。形式ばかりの挙国一致体制では戦力が盛り上がらぬ、作為によるだけではいけない、牛は牛連れ、馬は馬連れということがあるが、いくら政党が違っていても大事にあたって一致すればそれで良いのではないか。この発言が玉山政治会の親軍派の人たちを刺激した。せっかく政党政治を解消したのに、旧政党の復活を論じることは国論を分裂させるようなもので不穏当だ。松村は負けずにやり返した。これが私の信念、有国の市場から言ったことが不穏当とするなら、いつでも政調会長の地位を去る。この問題は前田総務会長が中に入って収まった。こうした松村の歩みを知っている人たちは、追放解除の阻願申請を受け付けているから、軍に協力しなかった事実を書いて差し出しなさいよと勧めた。娘の春子がそれを言うと、松村はものすごい剣幕で怒った。しかし、残念そうな春子の顔つきに、声を和らげ、なだめるように言った。まあ、座敷牢に入っているようなものさ。いつ許されるかわからぬが、手足を縮めてじっとしているさ。周りの人たちが阻願申請をして、追放を免れようとしていたが、松村は逆らわなかった。 そして親しい人に、なぜ一人になっても軍部に対抗して政党を守らなかったのだろうかと、軍部の横暴に引きずられたことを悔いた。一時、翼賛会反対運動が起こったことがある。昭和16年の第76議会で、民政党の川崎勝が、体制翼賛会が政治力を持つことは憲法違反であると痛烈に批判した。この発言が発火点となって、翼賛会反対運動が広がった。川崎はこれに力を得て、臨時軍事費予算の削減を申し立てた。予算を通過させることは戦争の拡大を意味し、軍部に協力することだったからである。だが予算案削減の評決は否決された。この時松村は予算案削減に同調しなかった。松村はこのことを川崎の息子修二に語り、なぜあの時に我々は自由主義者としての立場を貫かなかったのだろうか、議会人たちが結束して予算削減に賛成していたならば、少なくとも戦争は拡大せず、太平洋戦争は起こらなかった、多くの戦争犠牲者も出なかったのだと言った。そして一度決めた信念は、それが正しければ徹底して貫かねばならないと教えるのだった。過ぎ去ったことは忘れ、前進することだけを考える松村の悔いであった。松村も戦争犠牲者の一人である。娘婿の小堀を戦争で失い、幼子を抱えた春子は若くして未亡人となった。春子だけでなく、男の子たちは戦争に駆り出された。出征したジョージと進むの二人は無事であったものの、ジョージは栄養失調で復員し、それ以後ずっと寝込んでいた。三男幸四郎の死も、上京直前まで愛知県の住友金属鳴海製作所で働いていて、その勤労動員による過労が原因と言えよう。松村にとって追放の痛手よりも、これらの悲しみの方が強かった。春子親子が不憫でならなかった。父親の顔も知らない孫の夏子を見る目はいつも潤んでいた。家族のみんなが畑仕事をしているのを見かねて、病床にいるジョージが起き上がろうとする。その度に松村は叱りつけた。なぜ起き上がる、じっと寝ていなさい。家族の誰かが何気なく幸四郎の名前を口にする。みるみる松村の目が赤くなっていく。お父さんの前では幸四郎の名前を口にしてはいけないよ。お父さんの先に絶対死んではいけないよ。子供たちは互いに言い交わし、父の心の傷に触れないように努めた。ジョージに栄養を取らせなくてはならない。ヤギでも飼うか。松村はそう言ってヤギを飼い、ヤギの乳を搾っては与えた。配給生活の中での病人の栄養について母親のように気を配るのだった。終戦直前、三女のとし子が嫁ぎ、近くに住んでいた。松村は大臣という多忙な生活の中でも、東京にいれば毎朝のようにとし子の顔を見に来た。姑のもとで気兼ねをしてはいまいかと、励ましの言葉をかけに来る。いつも庭から入り、庭木を見るふりをしてはとし子に声をかける。玄関から入ってくればいいのに。とし子が言うと、彼は笑いながら言う。富山では嫁の父は玄関から入らぬものでね。縁側に腰をかけてお茶を飲み、とし子に声をかけるとそれで気が済むらしい。そして庭から出ていくのである。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。